はい、どうもうんこです。みそです。はい、こんばんは。はい、ですね、なんだっけ、皇帝じゃねえや、君主ね、君主ですね。はい、本義というふうに書いてますけど、本義と列伝っていうものの違いをご存知でしょうかね。はい、本義というのは君主に関する記述のこと、列伝というのは君主以外の人たちに関する、記述のことというような感じですね。まあ、歴史書におけるというところか。だからまあ君主の話なので、なんか列伝ってこういうのって書きたくなるものなんですけど、本義というふうに書いたと、題名をね、いう感じになります。はい、まあ、昨日はね、三皇五帝伝説上の時代というような話をしましたが、まあ本日は夏殷周と、いわゆる三代と言われるね、王朝の、まあ、創始者たちについての話でもしようかなという感じで思います。はい、まあ、三皇五帝の最後の一人が舜という人だったかと思うんですけれども、舜という人ね、まあその三皇五帝、まあ、全員に関して言えることなんかな。まあ基本的にはその超高賀文明の、多分首長たちっていうところが伝説になって、なんかその首長たちをこう神話の世界の中に組み込んだみたいなね、そういうイメージなんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。で、その黄河周辺にある集落とかの酋長にとって最も重要なことというのは治水工事であるというところだと思うんですよね。まあ、川というのは恵みをもたらしてくれる反面ですね、まあ災害をもね、もたらすというのは現代にも通じる部分なんで、まあ治水が非常に大事であると。で、三皇はともかくとして後手の人たちに総じて言えることっていうのは、やっぱりその治水工事に関して、非常に大きい業績を上げたみたいなね、そういうような伝説っていうのが多分全員に関して言えることなんじゃないかなという感じだと思うんですよね。はい、まあ記述残ってるのは京都春だけかな。まあいいや、まあそんな感じであると。で、春という人が年老いた時に、まあ、自分も同じように後継者を探そうとしたんですよね。で、まず最初に鯉というね、人にその治水工事を命じたんですよね。命じたんですが、その鯉という人は何年もかけてその治水をしようとするんですが、まあ、それに対して成功することなくですね、まあ、むざむざと時を過ごしてしまったと。で、まあその工事がうまくいかないということは、まあ、もう生命に直結しますからね。災害は起こるし、作物はねうまく取れないしみたいな感じになってしまうので、まあ、その鯉という人はそのうまくいかなかった責任を取ってね、処刑された、もしくは追放されたというふうに言われています。でちなみにこう追放されたという伝説の方でなると、その鯉という人がまあどっかにね流されたことで、中国周辺の異民族の先祖になったみたいなね、そんな伝説なんかもあったりするんですが、まあそれは置いといて、でその鯉という人が失敗をしたことで、まあその人は、殺されたか追放されたかどちらにしろ、まあ、処分されてしまったわけですよ。でその後を舜という人は誰に任せたかというと、その鯉という人の息子の宇という人に任せたんですよね。まだこの時代はね少しおおらかだったんですかね、罪を得た人の子供まで殺すみたいなことはせずに名誉挽回のね、機会を与えるみたいな感じなわけなんですから、おおらかですしね、まあ、そういうところをもってしても舜という人が聖人っていうふうに言われるゆえんなのかもしれないですけど、まあ、この宇という人はその鯉という人のね失敗というところから、まあなんでなのか何なのか分かんないですけど、具体的な話は当然残ってないんで分かんないですけど、まあとにかく頑張ったんですよね。もうそれこそ何年も何十年もね、その治水工事の最前線で自分自ら、指揮をして、同じ、作業員たちと同じ作業をして、寝る間も惜しんで働いた結果ですね、なんか話によると半身不随になったっていうようなね、そんなような話があったりします。はい、で、まあ、そこまでになったことで、あれですよ、あれですよ、なんだっけ、あれ、まあ、舜にね認められて、 自分の後を継ぐのはこいつしかいないということで、この宇という人がね、舜の後を継いだというような感じです。で、この宇という人もね、舜に習って自分の後は子供ではなくてですね、誰かすごいこう優秀な人に後を継がせようっていうような感じに、したんですよ。したんですけど、その譲られた人っていうのが、自分よりもその宇の息子の方が優れているということで、その宇の息子に、その王位を譲、王位っていうかその首長の位を譲ったんですよね。で、それを譲ったことで、その世襲というところが、ちゃんとした世襲というのが始まって、そこから花王朝というのが生まれたというような感じの伝説になっているという感じです。はい。で、まあ、この花という、ね、国は、まあ、未だに一応伝説上の王朝というふうに言われて、実在はまだ証明はされていないんですけれども、まあ、ほぼあったであろうという感じで言われているらしいですね。はい。で、まあ、その花という国は果たして何百年続いたんだかよくわからんですけど、まあ何十代か続いた後にですね、最後の王様っていうのが血王っていう王様なんですよね。その血王っていう王様がまあ非常にこう暴君であったと、暴君であったので、その暴君を、戒めて、それでも治さなかったんで、出兵して、その血という人を追放して新たな王朝というのを起こしたのが、東王という人です。一般的には陰の東王と言われますけど、ウィキペディアとか見るとね、太一っていうふうに言われてますね。で、陰っていう名前に関しても、日本では陰の方が一般的ですが、中国とかだとね、章っていう方がなんか一般的なんじゃないかなみたいなね、そんな感じで言われているという感じですね。はい。で、まあ、この血王という人を滅ぼした時の伝説っていうのが、実はですね、この陰の次の王朝周ができる時の話と実はほぼうり二つみたいなね、そういうような話があって、どうもこれは焼き直しなんじゃないかと、あんまりこう記録が残ってなかったから、なんか似たような話みたいなのを後世作ったんじゃないかみたいなね、そういうような感じに、言われていたり、しますというところがあるらしいですね。はい。で、まあ、どういう話だったかっていうと、まあ、このケツっていう人が、まあ、非常にこう美人のね、女性にたぶらかされて、バッキっていうんですけど、バッキにたぶらかされて、非常に政治を顧みることがなかったと。で、周りの諸侯たちの言うことも全然聞かないし、暴政を敷いていたと。はい。で、その中で、聖人と言われる後の東王、まあ、天一というね人が、血王をねたしなめたんだけど、まあ、それに関してもね全然言うこと聞かなかったというところがあったんで、その天一という人が、その天一の軍師であるところのね伊尹っていう人がいるんですけど、その伊尹っていう人の補佐を受けて、ケツを打って、まあ、追放したらしいですけど、追放して、で新たな王朝の陰王朝もしくは小王朝というような、王朝を建てたという感じです。はい。で、まあ、この東王という人はね、まあ、一般的に聖人だし名君というふうに言われてるんですけど、まあ、あんまりよく分かんない人で、なんかまあ占いみたいなそういうようなところっていうのをやったよみたいな、そんなぐらいの占いをやって、その占いがなんかすごいこう自分に天命が降りたよみたいなね、そんな話とか、まあ民のために祈ったよとか、そういうぐらいの話しか残ってなくて、まあ、実際何やったか人なのか分かんないし、まあ、そもそも本当にいた人なのか分かんないですけど、まあ、この 東王というよりはその最初の伊尹っていう人の方が、まあ、有名で、まあ、伊尹っていう人は伝説上ではね、なんか洪水伝説の中で洪水に流されてきた木の中に、赤ん坊がいて、その子が長寿で伊尹になったみたいなね、そういうような伝説が残ってる人なんですけど、まあ、なんか一般的には普通にこうその辺で暮らしていた野人であり、こうなんか料理人としてその東王に仕えるようになったみたいなね、そういうようなことを言われてるんですが、まあ料理人として使えるようになったんだけど、まあ、非常にこの気の利いた人で知恵もあって能力もある人だから軍師的な立場になって、院ができた後は、まあ、大臣になったと。でその大臣になった時に、その委員のことを尊称を持って阿公っていうふうにね言われたらしいんですよね。で阿公っていう言葉って日本史で阿公の紛議とか阿公事件みたいなね、そういうので実は聞くような言葉で、まあなんか中国伊尹のそのあだ名みたいなものが転じて、なんか中国の名誉職みたいなね、そういうようなものになって、まあ、いわゆるこう摂政とか関白の別名みたいな、そういうような感じになってんですよね。で、それがまあこう阿公の紛議っていうのはそもそもが名誉職で実権がない役職みたいな感じで、その阿公を使ったっていうことで藤原元恒っていう人が天皇に対して立てついたみたいな、そういう話なんですけど、まあその阿公の紛議の阿公というのは委員の別名というところから来ているというような感じですね。はい。まあその関白とか摂政っていうもの自体がね、その王様ないしは天皇をね補佐して政治を行う人というところなんで、まあその東王が亡くなった後とかも3代かなんかに渡ってね、その王様を補佐して政治を行った人みたいなね、そういう風に言われてますし、まあこの辺はなんかいろいろ伝説なんですけど、あまりにもなんかねこう後の王様が暴虐だった王が出た時には、この伊尹っていう人がねその王を追放して自分が代わりに、政治を行って、でその王様が改心して戻ってきた時には潔くその位をまた渡したみたいなね、そんな伝説なんかもあったりする人で、まあ立派な大臣だったよみたいなね、そういうような評価っていうのが一般的ですと。ただまあ逆の評価もあったりして、なんかそれをこう、追放した後にね自分が王になって、で、その正当性を認めない前の王が帰ってきて院をね討ち取ったみたいな、そんな話もあるんで、まあ、よくわかんないですけど、まあ、この辺は伝説なんでっていう感じです。はい。そんな話ですね。はい。これがまあ院ができた時の話というような感じです。で院の後、院もまあ何十代か続いて、まあ、滅びの時は来るんですけど、その滅びの時の王が中王という人で、その時の話っていうのがまさにさっき言ったかの終わりと全く一緒で、かの血王が愛した女はバッキでしたけど、院の中央が愛した女性はダッキと言います。はい。まあ、方針もう この院の滅びのところは方針演技の話そのものっちゃそのものなんであれなんですけど、まあ、ダッキという人が、中央をたぶらかしてね、主治肉林だとか残酷な刑罰みたいなのをねいっぱい編み出して人々を苦しめて、でいさめる人たちのことなんかっていうのもねこう残酷な殺し方をしたりしたので、まあ、その暴政に耐えかねて、まあ、西の諸侯であったところの、清白侯起床という人が、院を滅ぼす旗頭になるという感じですと。で、まあ、この起床という人は後に周の文王と言われる人なんですが、まあ、この人はね、その辺で釣りをしていたじいさんを見つけて、このじじいはただものではないと、まさしく我が祖父太后が望んでいた人に違いないということで、まあ、そのじじいをね、お持ち帰りして話を聞いてみたらめっちゃ優れた人だったんで、まあ、軍師にしたと。でこの人こそが、まあ、その太后が望んでいたということで太后坊という号、ね、をつけられた、まあ、太后坊旅将もしくは教師がという人だというふうに言われていますと。 で、まあ文王はね太公望を連れ帰ったんですけれども、文王自体もその時じじいだったんで、その後すぐ死んじゃうんですよね。で、息子の姬発という人が、後を継いで、その太公望を軍師にして、でかつ他の諸侯なんかを味方にして、院を滅ぼすと。でこの辺の話っていうのを面白おかしく書いたのが方針演技という話なんですけど、まあそんな感じになって、武王が、中央を滅ぼすという感じです。はい。で、まあこの「可の決」を陰の中央のことをね、可の決陰の中みたいな感じで言ってね、なんか後の時代とかに皇帝とかが暴政を引こうとしたりするとね、よくこの名前っていうのは出てきますよね。あなたは可の決陰の中になるつもりですかとか、あなたは可の決陰の中以上の暴君ですねみたいな感じでね、劉邦のことをいさめたみたいな、そんな話とかもあったりしますけど、まあ暴君の代名詞として出てくる人たちですという感じですね。まあ逆にこう文王とか武王っていうのはね、聖人として扱われてね、まあ文王が太公望を得たことでみたいなね、そういう例え話で使われたりもするような人で、まあ儒教の時代におけるね、やっぱあれなんでしょうね、理想みたいな、そういう感じなんでしょうね、多分ね、感覚的にはね。はい、まあそんな感じですと、いうところです。はい。でまあ武王という人は何をした人かっていうと、別にこうそこの院を滅ぼした人みたいなね、そういう感じでしかなくって、実はまあ滅ぼしただけでもめっちゃすごいんですけどね、でした人で、その州が成立した後にもうすぐに死んじゃうんですよね、この人もね。でその後を継いだ子供というのがまだ若くって、その時にね反乱っていうのが起こるんですよ。なんだっけ、まあ、甘粛戦となんとかの乱みたいなのが起こるんですけど、まあ、その乱を鎮めたのが、まあ、太公望であり、太公望と並ぶその外様の重臣であるところの昇降石という人であり、またその、武王の弟であるところの周公旦という人であったりとかね、そういう人たちの活躍で、まあ、この初期の内乱っていうのは収まったという感じです。まあ、ちなみにその初期の内乱を起こしたのもね、武王の弟なんですけどもね、甘粛戦っていう人と、なんだっけ、なんとかなん、まあ、もう一人いるんですけど、蔡宿土か、蔡宿土という人なんですけど、まあ、その二人とも武王の弟なんですが、まあ、現状に不満を持って挙兵をしたんですが、しばかれたという感じです。はい。でまあ周公旦という人がね、その弟の代表としてその後実権を握るんですけど、まあ、自分が王になってもいいんじゃないかっていうふうに周りに言われたんですが、まあ、それをね、突っぱねて、自分はその兄の子をね補佐するという感じのね立場をずっと守ったことで、まあ、この周公旦という人は孔子にめちゃくちゃ尊敬されて、儒教におけるね最も理想の君主みたいなね、そういうような感じの扱いを受ける人でもあるので、まあ、王ではないんですけれども、周公旦もすごく、立派な君主かなみたいなね、そういうような感じです。はい。まあ、ついでにね、まあ、この人たちも君主なんで言っとくと、まあ、太公望という人に関しては、まあ、その辺で釣りしてたジジイなんですけど、なんか一説によるとね、西の方の羌族というところの出身で、そこに影響があった人だったと言われてますね。で、まあ、当然ね、能力があったんで非常に功績を多く立てたんですけど、まあ、悲しいかな、やっぱね外様というのはね、警戒されるものなので、太公望は皇が第一党というふうには言われたんですが、その当時の中心であるところのね、皇が中流域ではなくて、東の三島省、まあ海が近い方ですよね、海が近い方の西という国にね報じられたと。だいわゆる、まあ、警戒されて遠い国に報じられたというふうにね、言われることもあったりします。でかつ、まあ、西の方の出身なのに東の端に追いやるっていうのはね、やっぱ元々の地盤っていうのが あるのでそこと結びついて独立するみたいなのをね、非常にこう警戒したからじゃないかなみたいなね、 そういうふうにも言われますが、ただまあ生という逆に言うとね、すごい未開の地なんで開拓し放題なんで、まあ、生という国は後にねすごい強国になって、春秋時代のね最初期の覇者に なる国だったりします。で、あと昇降石っていう人が、まあ、名前だけ出した人ですけどいるんですが、まあ、この人もなんかどうもどっかのところで一つの勢力を築いた人らしくて、まあその武王のね中央の征伐に非常に功を成したので、国を2つ与えられたんですよね。でその2つの場所がそれぞれ両方とも燕という名前なんですよね。北の端とその中原近くみたいなその両方に場所を報じられて両方とも燕という名前になったんですけど、中原の近くのところに関してはすぐ滅んじゃうんですけどね、まあ、北の端の燕に関しては戦国時代の末期まで残ってね戦国の七雄として、名を馳せるようになるわけなんで、まあ、この人も非常に重要な国の先祖みたいなねそういう人だったりしますという感じですね。はい、まあそんな感じです。まあ君主ちょっとこの辺にはもう人が何をしたみたいな話っていうのがあんま分からなかったりするんでちょっと時代の流れみたいな感じになっちゃいましたけど、まあ火の右、火の血、陰の東王、陰の中央、周の文王、周の武王、燕の昇降石、政の大公王、まあそんなような話をちょっとさせていただいたというような感じでしょうかね。はい、以上です。ありがとうございます。